7月4日もう2015年、
うん、
半分終わっちゃいましたね。
まずいですね。
いつも思うんですけど、1年って早いなって思うんですよ。でね、そう思いながらも平日になると早く週末来ないかな、早く週末来ないかな、あ、やっと一日終わったって言って週末になると、あ、もう日曜日の夜だって、そのサザエさんシンドロームっていうんですか、それになってて、この5日間をもっと超ポジティブに過ごせたらもっと人生充実するんじゃないかと、はい、思っておるんですね。そんなんで今週も始めましょうか。
はい、
今週は何のお話でしょうか。
ですね、今週はですね、あ、もちろんですよ、もちろん、もちの論で、
なんとなく分かりますよ、
はい、
北海道でしょ
う。そうです、北海道です。
違いますか。
はい、
結果報告させていただいてますが、今週でもね、あの日刊すごい人もあったんですよね。
あ、重なりましたね。
うん、来週そっちにしますか。
はい、
はい、ということで来週の予告も加えながら、今週も東京スタイリッシュスポーツレディオをおしゃれにお送りしたいと思いますよ。
はい、
それでは今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
東京スタイリッシュスポーツレディオ。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ、ちゃんとやります。
はい、
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
はい、皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。ということで、
はい、
始まりました TSS レディオですが、
はい、
今週はオープニングでも、おっしゃってました通り、
うん、
第4回北海道オープンディスクゴルフトーナメントについて、
お
お、はい、語っていただきたいなと、
はい、
思います。実はこの北海道オープン第4回ですけど、
はい、
何回参加ですか。
これね、はい、ちょうど向こうで話題になったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、でね、
はい、
岩手の菅原さんとですね、
はい、
私はですね、なんと、
はい、
解禁賞、
おめでとうございます。なるほど、もう地方に行けと。
それには理由が、
ほう、
述べていいでしょうか。
お願いします。
結構感動秘話があるんですけど、
はい、
感動秘話じゃないんですけど、私の今の自分の役目っていうのが、
はい、
やっぱりディスクの普及っていうところがすごく大きいわけですよ。
はい、
でもう普及が済んでたり、
うん、
もう完璧にここに関しては自分の役目じゃないなと思う大会には、
うん、
最近出てません。
はい、
もちろんポイントの大きい大会とか規模の大きい大会っていうのは出ますよ、あの選手が充実してるっていうところは、
はい、
ですが、あの例えば地方の大会で僕が行くことで少しでも参加者が増えるとか、あの僕が行くことで技術を伝えられる、技術を置いてこれるっていう大会に関しては積極的に出たいと思ってるんですね。自分が要は普及につながるっていうところに、はい、っていう部分では北海道っていうのはすごく合致していて、
はい、
あの若い人たちが多いんですね。
うん、
あのすごく珍しい大会で学生世代の人たちがすごく多いんですよ。ですがまだあの北海道っていうのはあのディスクっていう意味では産声を上げたばかりで、その4年前にね、そこまで文化がなかったので、あのだからこそ若い世代が多くて、まだどうやって普及していいかっていうのが分かっていないかったり、その高い技術を持ってる人がまだ少なかったりとかいう場所なので、そういうところではぜひそういう人たちにそのまあ日本のトップの技術であるとかそういうものを伝えながら、 まあ、伝えられればいいなと思って、今そういう役目もね、自分の大切な役目だと思っているので、北海道はですね、結果的になんですが皆勤賞ということになっておりますね。
なるほど、
はい。
皆勤賞はラッキーピエロも皆勤賞ですか？
そんなアタボーじゃないですか。
なるほど、ありがとうございます。それが聞きたかっただけなんですが、はい、はい。そしてですね、会場の方が、北海
道、ラッキーピエロ、ごめんなさい、
はい、
北海道オープンは行くたびに1回しか参加しないんですけど、
はい、
ラッキーピエロ今回だけで3回行ってますね。
ああなるほど。あ、第1回は行かなかったんですか？
いやいやいや、だからもうこの4回の遠征でラッキーピエロは10回以上行ってます。
なるほどね。
そういう
こと。4回どころじゃないってことです。
はい、
ありがとうございます。
北海道オープンは4回目だったんです
ね。なるほど、はい。そしてですね、会場の方が、はい、変わってないですよね。北海道立噴火湾パノラマパーク特設コース。
そうです、
ね、はい。本当だ、ラッキーピエロのグラスだ、はい。ちょっとラジオの方には見えないと思いますが、
ラッキーピエログラスと、はい、ラッキーピエロ T シャツ。
あ、なるほど、
はい、いろいろラッキーピエログッズ。
そうですね、いつか缶バッジもいただいたことがありますが、
はい、
はい、
もうなんかほぼほぼ T シャツも2枚買いました、ね、ほぼほぼ買い尽くしたかなっていう。
あ、なるほど。
クリアファイルも買いました。
あ、いいですね、はい。そしてそのパノーラマパークの特設コースなんですけども、
はい、
コース的には変わってるんでしょうか？
ほとんど変わってなかったんですが、投げたイメージ前回よりも若干長かったですね、距離が、
はい
はい、
というようなところで、
はい、
はい。そして、あ、すいません、開催日を言ってませんでしたが、6月の27日の土曜日、はい、そして28日の日曜日 と、
はい、
両日にわたってやってましたが、とりあえず初日2日とどうやら天候が悪かったというような話を、
そうなんですか？
はい、杉淵くんがいなかったのにみたいな話がちょっと出てましたが、
まあズバリ言いましょうか、
はい、
この27日と28日はですね、せっかく北海道に行ったのに、
はい、
私は今回の旅で滞在期間中に雨が上がったのを一瞬も知りません。本当にもう降り続いて、
はい、
27試合終わった後も降り続いて、夜中中一切やまずにずっと降り続いて、
はい、
それもこっちで言うなら台風って感じですね。
あ、
こっちに至っては。でずっと夜中も降り続いて、翌朝目が覚めたら降っていて、試合中も翌日ずっと降り続けて、表彰式の間もずっと降って、帰りの飛行機に乗った時もずっと降ってましたね。本当に2日間全く全部雨でした。
これは
こんなん珍しい。
これは今回北海道オープンに初参加した人の中に犯人探しをした方がいいかもしれないですね。
そうですね。それか杉淵君の呪いがよっぽど北海道まで届いたか、どっちかですね。
なるほど。あれですかね、基本的に北海道って梅雨ないって言うじゃないですか。
って言うじゃないですか、
はいはい。
でも地元の人に聞いたら、あるって言ってましたね。
本当ですか？
はい、こっちがやっぱりこの時期っていうのは、やっぱりさ、それは青森では切れないですよね。
あ、そうなんだ。
そこは北海道もこの時期は降りますって言ってましたね。
へ、
でもなんかある日を境に、北海道のお祭りがあって、その日を境にパタって夏が来るって言うんですけど、最近はそこがずれ込んでるんで、やっぱり降って、
やっぱちょっと異常気象というか、あれが北海道にまで及んできてるんですか ね。
であればね、しっかりその時期を外して大会やればいいなって
、ね、まあね、イメージとしては梅雨がないからこの時期に北海道やるんだなって、
ね、で僕もそう思ってたんですよ、はいはい、僕もそう思ってたんですけど、実はあるみたいです。
なるほど、わかりました。で、27日の初日は中止になったって途中で終わっちゃったんです、は
い、そうそう、もうそっちの話に移っちゃっていいですか？
お願いします、はい。
私ね、27に朝出たんじゃ間に合わないからって、はい、26に向こうに現地に入ったんですよ、したらもう向こうの雨で、
はい、
でもう絶対カッパが必要だっていうことで、まずホーマックに行ってカッパを買ったんですよ。カッパと傘を、
はい、
それまで向こうが雨なんて夢にも思ってなかったから準備していかなくて、
はい、
でそこからのスタートだったんですよ、そしたら案の定もう降り出して、で27も初日1ラウンド目は当然もう朝からずっと雨ですよ、
はい、
で1ラウンド目がもう本当雨っていうかもうね台風こっちで言う、で気温も最低気温がですね最低気温最高気温も最低気温も同じぐらいだったんですけど、
はい、
10度ぐらい東京でいうとこの真冬ですよね。
そうですよね。
僕ねカイロ持ってってたんです。
お
でも持ってってるもの全部着るような状況で、
は
でカッパ着て、はい、あ寒いって言いながら、1ラウンドなんもう拷問のような、もうあれですよ、シベリア、シベリア日本兵シベリアに送り込まれた、それでもうなんかうわーってあのいつぞやのチーム戦なんか思い出しながら、
あ雪降った、
それであったもう、でもその雨だけじゃなくて台風のような風が吹いたんで、
はいはい、
僕はもう初日のその時点で持ってった傘が傘ボキボキに折れ、ほとんどの人がもう傘吹っ飛ばされてて、
そんなだったんですか。
そんなだったんですよ。そんで帰ってきて、まあ川崎さんがオフィシャル、会長がね、オフィシャルだったんで、まあ、私も今回オフィシャルっていうことで名前を一緒に入れさせてもらって、
はい、
これはどうしようか2ラウンド目って話になって、いやこれはね僕個人僕的には、
はい、
これはやっぱり初めての人も、初めての人ははっきり言ってディスクゴルフが嫌いになります
よね。そうですよね。
いうのと危険だって、
あ
これはちょっとあの雨だけじゃなくて風がそこまで強くて傘みんな吹っ飛ばされてて、これちょっと危ないから、やめることを視野に入れて考えた方がいいですよ、
うん、
は
いはい、
したらあのまあそうだねっていう話をして、川崎さんはいわくですね、川崎さんの36年のディスク人生の中で、
はい、
こんなにタフだったのは生まれて初めてだっていう、初めて、そうあの史上最悪のコンディションだったっていうことで、
う
ん、2ラウンド目はあの全体アナウンスでですね、
うんうんうん、
ちょっとあまりに状況がひどいので、
はい、
あの怪我人とかも出るだろうし、
うんうんうん、
じゃ間違いなく風邪をひくだろうって
、みんなさっさと震えて、
これ2ラウンド目中止にしますって言ったらですね、
はい、
会場から拍手が起こりました。
もうほんじゃみんなの民衆の意見だったわけですね。
そうそれで、
はい、
初日はまあ1ラウンドのみで終わりです。
あじゃあその1ラウンドの結果をもって2日目に、
そうです
という、
はい、
なるほどなるほど、いやーなるほど、そんな状況だったわけですね。
そうなんですよ。
えそれ皆さんでも風邪を召した方もいらっしゃったんですかね。
2ラウンド目あのリタイアされた方も、あの2日目リタイアされた方に体調を崩して、
ああそうなんですね、
いらっしゃいましたね。
なるほど、はいはい、そんなタフな状況の初日、
はい、
ということで2日目はそんなに風も吹かずって感じだったんですか。
2日目はその状況からですね、
はい、
雨は降り続いてましたが風が止んだんですね。
あ
したら雨はまあザーザー降りですよ、ずっと降り続けてるのに、はい、なんて良好なコンディションなの
もう比較すると良好みたいな。
そう昨日に比べれば天国じゃないかこれはと、
へえ
っていう状況で、僕はもう8個スコア良くなりました
ね。あ本当ですか。はあなるほど。
OB が1ラウンド目なかったのに8個良くなりましたぐらい、
はい、
風の影響がすごかった。
うーんもう試合運び的にはどうだったんですか、初日2日と、まあ、いろいろ課題とかも自分の中でショットとか
課題はないですね。
ないですか。
もうそれどころじゃなかったです
。
完走することに、
はいはい、
最大限の集中力を注いだので、
は
プレー一個一個を振り返っていく感じではないです。
そんな中であの例えばパー設定があるじゃないですか、
はい、
それで、パーで回れるもんなんですか、それともこうどういう感じでいくんですか、そういう本当に悪いコンディションの時っていうのは。
私は個人的なことを言わせていただくと、
はい、
ここ 何年かですね、
はい、
あんまり天候でプレーが左右されることが減ったんですよ、
はいはい、
というものの、日本オープンすんげえ雨だったんですね、
はい、昼賀の
昼賀の、
はい、
ですんごい雨の中、結構集中してやりきったんですよ、だから雨でも雨に負けるのは自分なんで、
はい、
そこをなんとかしようと思っていて、かなりパーを意識しました、
はい
はい、で唯一私だけ、全部のラウンドアンダーで帰ってきました。
すごいですね。
多分トップ、僕はトップで、
はい、
同じコースを回って下の人と1ラウンドで30打ぐらいついてんじゃないのかな。
は
あ、このぐらいコンディションタフだったんですけど、
はい、
全部のラウンドアンダーで勝ちました。
なるほど、はい、というとこで、はい、まあ、2日目行って決勝まで行っちゃったとして、
まだ僕今回の大会の結果報告してないんです
けど、そうなんですよね、
無事に優勝することができました、
うん、おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、
もう
この優勝で、
ね、はい、
私この、一番大事にしていると言っても過言ではない、
はい、
11年、
うん、
11年ですよ、
うん、
連続、
うん、
優勝記録を更新させていただきました。
お
ー、11年ですよ。
素晴らしい。
これ生まれた子がもう小学校5年になる年。
あ、じゃあうちの息子と同じ年ですね。
今年何歳ですか。
11歳ですね。
同い年。
そうですね。
ええ、強ティのご子息が、
はい、
この世に生まれた年から、
うん、2004年ですね、
私勝ち続けてるんです。
素晴らしいですね、うん、
それすごくないですか。
すごいですね。
これ途切れちゃうともう一回強いってもう一人作んなきゃダメになりますか。
それは不可能に近いですね。
そう、だから僕が一番ね大事にしてるポイントなんですよ。もう途切れたらこの記録に並ぶことは無理だろうなと思って、
はい、
もう今途切れちゃうとそこまで行くの50歳とかになっちゃうんで、うん、すごく大事にしてる自分がの足跡、というところで、おかげさまで11年連続の優勝という、
なるほど、
はい、記録を作らせていただきました。
はい、おめでとうございます。
通算38勝目。
38
ですね。
なるほど、じゃあ目指せ50勝と。
いや、目指せ39勝です、ね、
なるほど、はい、まずはその
でリスナーの皆様の言いたいのは、つよティーにね、ラジオいつ撮りますかって今回メールをしたんですよ、北海道が終わった後に、じゃあいつも通りにしましょうっつってそういう返事が来て、北海道優勝しましたよって、わざと送ったら、あ、知ってますよ。返事が来てですね。いやいやいや、知ってる、それは知ってますよね。
こう必要にこう来ましたよね。
そうじゃないでしょ。って言ったら用意。ようやく、あ、おめでとうございますって来たんで、
はい、
つよてぃその一言が欲しかったんですよと、
はい、
なんか最近なんかもう勝つのが当たり前とか思われるとですね、
はい、
非常に残念な気持ちになるんですよ。僕は次優勝する保証は今どこにもないわけですからね、
なるほど、もう当たり前だと思ってこう見ちゃってるところがね、
もう今まで勝ってきて38個全部僕はもう全て鮮明に覚えてますからね、
なるほど、
ああ、
はい、大変失礼いたしました。次の優勝した時はもう最大限にお祝いをしたいなと 思います。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
38個分の1じゃないんですね。
そうですよ、
はい、
全部が新鮮なんですね。
なるほど、わかりました。その辺はちょっと反省して今後に努めたいと思います。
全部が嬉しいです。
なるほど、
嬉しくない優勝。
そうですね、
はい、
ということで、
ね、今回ゲーム展開とかいいんですか。
あのクライマックスをちょっとそしたら教えていただければ。
あ、今回ですね、はい、スイスから、
うん、
サムさんという方とですね、
はい、
台湾のリチャードが来てまして、
はい、
両方レベルの高い選手が来ていて、
うん、
まあ、国際色豊かな大会になったんですが、
うん、
まあその、まあ、水戸燃えというかね、うん、その大会になりまして、で初日終わった時点で初日前1ラウンドしかなかったんです、
うん、
僕が57で、
はい、
僕が56、
うん、
リチャードが60、
うん、
そのサムさんが62っていうスコアで上位3人がまとまった大会感じになり、
うん、
2日目サムさんがまずその体調を崩したのはサムさん
なんです。あ、そうなんですね、はい、
リタイアされ、
は
あ
は
あ、でまあリチャードと一騎打ちになったわけですね、
はい、
そこで私が51というスコアを出し、まあ、57ですよ、
うん、
そこでリチャードがビッグスコア40台出してきたんですよ、
はい、
今大会最高スコア、
はい、
で、まあ、4打差になったんですよ、
うん、
で僕の中ではここはもっと広げるべきだと。あと準決決勝の18あるから、
うん、
ちょっと準決ガッツといこうかと、うん、いうことで準決でですね、うん、
はい、
また広げたわけですよ差を、うん、6打差まで広げたのかな、うん、2つぐらい広げたんですよね、うん、そんでそうするとやっぱり決勝ってのは結構楽で、
うん、
あの計算ができるんですね。このホールは無理しなくていい、うん、OB とかがあるんで、まあ1個詰められてもいいやっていう計算をしながら、うん、
はい、
まあ、ポンポンポンとやってですね、まあ、最終的には5打差っていうことで、
はい、
まあ、そんなに危なげなく逃げ切ったって形にはなったんですけど、
はい、
あのタフな本当にコンディションが、まず何よりもコンディションがタフだったんで、そのいいところで一桁の差でずっと追ってきてくれたリチャードがいてくれたっていうのが個人的にはすごく助かってですね、やっぱ集中力を保つには、その下がごめんなさい30打差ぐらい離れてるんで、
はいはい、
大会に出て試合をしてすごくいい雰囲気、いい緊張感を持って、もう若干ちょっと胃が痛かったんですけど、
うん、
っていう状況で試合ができたのっていうのは本当にリチャードのおかげだったんで、
うん、
なんか本当に自分が成長するっていう意味で、
はい、
彼が来てくれて本当に良かったなと思ってますね、
うん、なるほど、はい、ありがとうございます、
はい、
今回その悪天候の中、大会開かれたわけなんですけども、
はい、
そうですね、その精神面とは別に、
はい、
技術面的にその、うん、まあ、過去にもちょっと聞いたことあるかもしれないんですけど、
うん、
その悪天候だったり雨が降ってる時の、
はい、
プレーする上での、なんていうんですか、ポイントみたいなところって何かありますか。
ディスクをよく拭くことですね。
ああ、なるほど滑らせないってことですか。
本当に滑るんで、やっぱり雨 で、
はい、
で基本的にやっぱりいつも私言うんですけど、ディスクゴルフは雨の日中心するべきだと思ってるんですね、
はいはい、
個人は あくまで個人の意見として聞いてほしいんですけど、うん、
はい、
それはなぜかというと明確な理由があって、うん、寒いからとかそういうことじゃなくて、
うん、
手で投げる競技なんですよ、
うんうん、
で手で投げる競技で濡れてる状態でやるのっていうのは多分ディスクゴルフだけだと思うんですよ。
あ、
野球も中心になるでしょ、
はいはいはい、
手で投げるゴルフも、まあ、ゴルフは多少の雨でやりますけど、
うん、
手で投げる競技っていうのはやっぱり手のコンディションっていうのは命になるんですね。
はい、はい、
なんかスリッピーな状態で投げさせるってことは普通はしない、
うん、
だけど、まあ、良くも悪くもディスクゴルフっていうのはまだマーケットが小さかったり競技としての確立がされていないので、
うん、
こういう形になると思うんですけど、
うんうんうん、
でもそれはそれでいいと思うんですね、
はい、
あのそれがディスクゴルフの文化として今後根付いていくんだ、それはそれでまだそういうレベルだと思ってるんで、うん、いいとは思うんですけど、
はい、
その状況でどうやって投げれるかっていうのを、うん、選手がどのぐらい掴めてるのかなっていうところが、うん、あのパフォーマンスがですね、うん、正直普段が、まあ、100% 出せるとすると、うん、はっきり言って 50% も出せないです、
うん
うん、っていう状況でスポーツをやるっていうのは、まあ、この競技特有なのかなっていうのを感じるので、
うん、
あのこの競技あの、まあ、やっていく中ではこういう経験はしていくんでね、
うん、
まあ、キーポイントになる部分ではないかなとは思ってますけど。
なるほど。あれでしたっけ、実弘さんでしたっけ、濡れてないタオルをバスタオルみたいなのをガンガン入れて回りますって言ってたの。
ああ、そうそうそうそうそう、
はい、やっぱその辺がやっぱポイントになってくるんですかね。
それはもう大きなポイントだと思いますよ。だから今回なんか本当に雨の予報じゃなかったので行くまでが、
はいはいはい、
本当に皆さん晴天の霹靂のように地元の方以外は誰もカッパなんか持ってきてなかったので、もう苦戦された部分ではあるなとは思ってますけどね。
なるほど。でですね、まあ、はい、最後あの最後の質問というかあれなんですけど、はい、まあ、北海道行って、
はい、
北海道といえば、まあ、さっきラッキーピエロの話が出ましたけども、
はい、
やっぱ他にもやっぱ名物名産いろいろあるじゃないですか。
はい、
なんか Facebook にも書いてありましたけど、なんかその辺の話とかはなんかあるんですか。
これね、今回なんでこの話しなかったというとね、
はい、
今あのラッピーも行ってね、
はい、
いろいろ写真を上げたりしたんですけど、実はね、全部僕何も食べてないんですよ。
ん？
実は僕何も食べてないんです。
あっちで？
あれ実は全部岸さんが食べたのあげてたんですよ。
え、一緒にいたのに食べてなかったの？ T2 は。
そう。
え？それはなんで？
なぜかというと、はい、僕またねちょっと体調がおかしくて。
え、そうなんですか？
北海道に行く日に、
はい、
行く日のあのその日の朝に、
はい、
ねえ、またちょっと胃がおかしくて、
はいはいはい、
ゲロ吐いてるんですよ。夜中に、で、
はあ、
吐いて、おやべ北海道行けないかもしれないと思って、
うん、
ずーっと胃が痛いまま、はい、ほとんど一睡もせずに行ったんですよ、
はいはい、
で体調はおかげさまでよかったんですね。
え
ちゃんと体調はおかげさまで回復して、
あ、回復した、はいはい、
はい、あの問題なくディスクゴルフはできる状況だったんです
よ、
胃がずーっと痛くて、
はあ、
怖くて物を食べれなかったんですよ。
そうなんですか。
そう、食べたら痛くなるの、ずーっと胃がなん違和感がある状況だったんで、
はい、
これ今食べたら絶対胃が痛くなると思って、
へ
え、ラッキーピエロの太っちょバーガーとか、
はい、
写真いっぱい撮ってあのフェイスブックでどっかであげるんですけど、で刺身、北海道のヤクモの刺身ですとか、
はいはい、
こんなのハーベスタの、うん、ケンタッキーのチキンですみたいな、バッて、あの今回パーティーがハーベスト
で、はいはい、
チキン食べ放題の、うん、ケンタッキー食べ放題みたいな状況です、はいはい、ほとんど食べてないんですよ。
そうなんですか。
そうだから、北海道行って帰ってきたら僕 2.5 キロ体重が減ったんですよ。そもそも減るような体重じゃないんですよ普段から。
あ、
なのに 2.5 キロ減るぐらい、
いや
ほとんど物食べれなかったんです、この3日間。
すごいですね。なかなか最近こうダブルスでしたっけ、その前調子悪かったりとか、
チーム戦
です、ね、チーム戦か。なかなか過酷な感じですね最近、はい、なるほど。
人生の分岐点というか曲がり方みたいなね。
ああ、なるほど。じゃあちょっと
大丈夫か、OK っていうか。
なんか痩せたってこう書いてありましたね、そういえば。
なんかね、いろんな人からメールとかもらって、
はい、
みんなに痩せた、痩せた、痩せた、痩せた、痩せた、痩せた、痩せた、痩せた、よくないですよね。
あ、
ね、
なるほど。そうか。もうそれ、そこまでいっちゃうとあれですね、 ダイエットじゃなくて運動して引き締めてるっていうレベルじゃない感じになっちゃいますよね。
でもね、そんなに痩せてはないんですよ。で、病気でもないんですよ。だから心配はしないでいただきたいんですけど、うん、まあ、ちょっとね、そんな感じなんです、
はい、まあ、ね。行って帰ってきて 2.5 キロ痩せちゃうとね、なかなか
のものですよ、ね、ほとんど食べてないんですよ。
なるほど。
食べれなくて、お腹は空くんだけど怖くて食べれなくて。
はあ、なるほど。それは過酷な旅でしたね。はい、どうもありがとうございました。はい、お疲れ様でした。
いいのかっていうぐらい、いいのかと思いながらビールは飲んでたんです
。ああ、なるほどね。じゃビールで持ってたわけですね。
札幌クラシック。
ああ、なるほど。お疲れ様でした。
私の血液で今、札幌クラシックが流れてますよ。
はい。川島直美みたいですけど。はい、それでは、それでは第4回北海道オープンの、話は以上ということで。
はい。
はい、それではまあ優勝を重ねましておめでとうございました。
ありがとうございました。
それではどうも今回ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
TSS Radio、
今回のテーマは第4回北海道オープンについてお届けいたしました。
ちなみに2連覇です。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。2-2-1-1です。
お
ー、連帯率 100% これ僕の馬券を買っとけば間違いないパターンです。
なるほど。皆さん、
その代わり倍率は低いでしょうけど、
はい、はい、ありがとうございます。はい、東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆様からのお便りをお待ちしております。
最近コメントが少ないですね。
ああ、そうですね。
ぜひ皆さんコメントいただけると嬉しいです。
はい、Facebook ページ、そしてシーサーブログのコメント欄、ポッドキャストのレビュー欄、そして T2TOT のコメ、直接のメッセージでも構いません。皆様からのメッセージをお待ちしております。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。東京スタイリッシュスポーツレディオをお届けしたのは
代表の木内哲也と
広報の高橋剛でお届けいたしました。それでは皆さん、また来週。
さよなら。